本日はマルコによる福音書4章から、神様の御言葉は若い頃から毎日聞いたり読んだりすることで心身ともに満たされて豊かな人生が歩めますというお話をいたします。現代21世紀は不幸な時代でもあります。詩人の谷川俊太郎は、悩んでいる人へのアドバイスをくださいと聞かれて次のように答えました。自分の心、心の中にこうどっしりと座っているこう心みたいなものを通すということは大事だと思うんです。それが今の時代ってすごく難しいんですよ。情報がありすぎてというふうに答えています。現代は情報が多すぎて、何が本当で何が嘘なのかよくわからない。かつ自分の心を太くしていくような養いの時が持ちにくい、そういう時代になっています。あまりにも情報が多いので、どれを選ぼうかという時に、現代人は取り組めば3ヶ月ぐらいで結果が出るものならいいだろうということで、そういう時代になっています。短期思考、短い期間で結果が出るものを追い求めよう、そういう時代になっています。サッカーのチームの監督について考えますと、ヨーロッパのクラブチームなどではですね、新しい監督が任命されて 3,4 ヶ月以内にチームが強くなっていかなければもう解任する、ということになってしまっています。短期間で成果が上がると証明できなければもうダメなんだという時代です。しかし選手にとっては迷惑な話です。同じ監督のもとでじっくり、同じ戦略のもとでじっくり練習することによって選手は力をつけていくからです。学校の勉強もですね、100年前の学校の勉強と比べると物事は短期間で成果が出るものというふうに変わってきています。日本語を私たち話していますけれども、日本語を深く理解するためには、もしくは上手に、しっかりとしたきちんとした日本語を話せるようになるためには、古文とか漢文とかの知識が必要になってきます。そういうものをじっくり読んだ上で、なおかつ現代文でも美しい文章を、優れた文章をたくさん読んで、文章を紡ぎ出す力というのをこう身につけていくべきものなんですけれども、最近の公立の例えば小学校を見ますと、そういうことよりもそれぞれ自分の生徒の意見を発表しましょうということに重きが置かれてしまっています。ですから漢字一つ一つを、大和言葉の深みを一つ一つじっくり調べようという、じっくり学ぼうということにはなっていません。日本だけでなくて、欧米でも同じ現象が起こっています。例えば英語を取ってみますと、英語の専門用語、ちょっと難しい長い単語っていうのはですね、ラテン語からできているかギリシャ語からできているかなんです。ですから100年前のアメリカの公立高校といえば、ラテン語の授業が週に4時間とかですね、しっかり組み込まれていたので、その知識を、初歩的な知識をこう用いただけで難しい単語の意味っていうのはパッとわかる、そういう教育がなされていました。しかし今は違います。短期思考、短い時間で効果が出るもの、例えばコンピューターの使い方などを学びますけれども、 すぐ役立ちますが、その知識は10年経ったらもう使えないという種類の知識を学ぶ、表面的などちらかというと薄っぺらな知識に振り回されやすい時代になっていると。もし子どもの頃、中高生の頃に、母国語の日本語の根っこである古文とか漢文というのをしっかり学んでしまえば、その後30代40代50代になった時に、日本語の深い意味というものを的確に使えるように、意味を組んで的確な言葉を表現をすることができるようになります。もしアメリカ人が若い頃ギリシャ語とかラテン語をしっかり学んでいれば、年を取った時に英語に対する理解が格段と深まるわけですけれども、実際にはそうなっていません。日本人も古文漢文をなかなかしっかり学べない。自分の言葉の根っこがよくわからないまま大人になってしまう。ましてや現代人は忙しいので、人生を生きる意味などについてしっかり考える時間、機会は少なくなっているものです。こういうものは学校だけの問題ではなくて、個々人でも体重を減らすダイエットとか、体を鍛えるジョギングとか、健康に良いいいお茶を飲むとかですね、まあ、大体3ヶ月ぐらいで効果ができるものだったら、出るものだったら真面目にやりましょうと思いますけども、残念ながらそれやってれば、そうだな1年後2年後には成果が出ますよって言われちゃうと、そういうのはやめますっていうことになってしまいます。人間の魂の成熟、心を太くすること、そういうものは3ヶ月程度の取り組みではですね、とても身につかない、できないものです。ある意味現代人は大切なものを見失ってしまいつつある、そういう時代になっています。でこれに対してキリスト教会はそれとは全く逆の取り組み、運動をしています。それは何かというと、救い主イエス・キリストの言葉を学ぼう、イエス・キリストの生き方に習おうという運動です。これはですね、3ヶ月程度取り組んだとしてもですね、決して目に見える成果というものは得られないと思います。何年も経った後に聞いた御言葉が芽を出して、穂が伸びて成長して実を結ぶ、それも自分も知らないうちに魂が成熟し、自分の心が太くなっていくということにやっと気づく、何年も経ってから気づく、そういうものに取り組もうとしているわけです。本日はマルコ4章ですけれども、すみません、25節じゃなくて26節からだったんですか、失礼しました。神の国を、穀物の成長、芽が出て穀物がまかれて成長して実をならせるということに例えてイエス様がお話をされています。26節以降、神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、昼夜寝起きしているうちに、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は独り手に実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる、収穫の時が来たからである。とても神秘的な御言葉です。神の国とは、まかれた種が芽を出して成長し、しまいには実を結ばせる穀物のようであるというふうにイエス様はおっしゃっています。 じゃあ種は何なのかというと、4章をご覧になると、それは神様の御言葉、神様の教えであるということが分かります。神の教えを耳で聞いて、私たちはそれを心で受け止めます。教会は神の言葉を話し教え、そういう意味で種をまいているのだということが分かります。で、心、そのまかれた種、神様の教えというものは、受け止めれば、聞いてる人が受け止めれば心に届きます。心は畑となっています。で、聞いた人は、その通りだと思った人は、もしくはその通りだと思えなくても、それを忘れられない人は、心で種を受け止めて温め続けます。するとその人は何も頑張ってはいないのに、芽は独り出に、種は独り出に芽を出して、芽を吹いて、いつの間にかこう穂が伸びてくる。その人は頑張っていないのに、穂は伸びて成長し、いつの間にか実がなって、実が結ばれている。そして豊かな収穫を迎える。実が熟するからです。収穫って何だろうか、よく分かりませんが、もしかしたらそれは私たちが天国に帰っていく時のことかもしれません。人が死ぬというのは、人間が円熟して辛い地上での人生から解き放たれる、解放される時です。死ぬとお疲れ様と言って天国で私たちは迎えられるわけです。そのことを言ってるのかもしれません。ではさて、種は芽を出して成長するわけですけれども、その人自身は夜昼こう寝起きをする、朝起きてご飯を食べて、仕事をして勉強をして、で、仕事が終わると夜また家に帰ってきて寝る、勉強が終わるとベッドに着く。別にその種に対してですね、なんか種を成長させるような働きは何もしていない。ただ受け止めて温めていただけ。しかしなぜか種から芽が出てくる。なぜかというと、その種、神様の教えというものは自分のものではなくて神様のものだからです。神様がある時に芽を出させ、穂をこう伸ばさせ、そして実をならせる、神様の仕業、神様の御業なのです。その種がいずれ実をならせて、それが熟していくというのは、人間、そしてその人を見ると、魂が成長し、心の芯が太くなって円熟していく、円熟した人間になっていく。そして現代の薄っぺらな知識に振り回されずに、ぶれない人生、神の国に生きる人の人生を歩めるようになることを言っているのだと思います。神の国は穀物に例えられているわけですけれども、でも実際穀物と人間にまかれた種とでは一つ大きな違いがあることに注意を払わなければなりません。穀物、例えば小麦ですと、前にも申し上げましたけれども、11月に種を埋めてまいて、冬を過ごし、翌年の6月には熟して収穫を迎える。8ヶ月で収穫を迎えるわけですけれども、しかし人間の心にまかれた種はどうかというと、もっと時間がかかります。 5年6年かかるかもしれないし、場合によっては30年40年かかってやっと実が成熟するということになるかもしれないのです。ですから今日中高生4名来られてますけども、このあと例えば40歳を過ぎた時に今日聞いた御言葉が100粒の麦実をならせて成長して円熟していくということになるかもしれません。だから聖書の御言葉は幼稚園生の頃とか中高生の頃とか若いうちから聞いて蓄えて温めておく、自分の人生がまだその価値観が自分の価値観がまだ固まってないうちに、頭が固くなる前に聞いて、そういう時から聞いておくのが良いと思います。でその御言葉種はひとたび成長して豊かな実を結ばせ、また32節のからしの木のように大きくこう枝を張らせるということになると、その状態の人のその人の状態をですね、もう少し詳しく見ていきますと、その人にはいつの間にか神様の知恵が宿るようになっています。知恵が宿ると神様がくださった、まず一つ目ですけども、自分の人生の目的というものがだんだんとはっきり見えてくるようになります。人生とは入学試験とは随分違います。中学入試とか大学入試とかで、数学偏差値いくつとかですね、英語偏差値いくつだからここの学校に行こうとかっていう、単純なものではありません。自分と神様の秘密の関係の中で、自分は何をしたらいいのかというのを見出していくわけです。もちろんそういう試験でどういう点数を取ったのかというのも一つの材料にはなりますけれども、もっと広い視野で、もっと神様の深い知恵を持って自分の人生を見極めていく必要があります。その知恵が宿ると心に温めていた種が成長して実をならせるような時には、神様の知恵が宿るわけですけど、そういう時に自分の人生の本当の目的は何なのかというのが見えてくるわけです。またですね、神様の知恵が宿ると実が熟してくると、悪霊、サタンの誘惑というものをだんだんと打ち破れるようになっていきます。悪霊サタンは私たちに3つの誘惑を仕掛けるというふうに申し上げましたけども、例えば気持ちいいことをすると幸せになるんだよとか、自分がかっこいい立場地位につくと幸せになるんだよとか、もしくはお金が増えていろんなものを自由に買えるようになると幸せになるんだよという嘘をこう人間に吹き込んできます。テレビのコマーシャルとかはあれ買うと幸せになるんですよっていうふうに宣伝しますけども、実際そんなに買っても幸せにはなりません。そういうことが見破れるようになります。もしくは現代社会にはさまざまな知識が知識であふれているんですけども、中には嘘の話もあります。嘘と本当を見分けなければならないのです。中高生の皆さん、これから文学を学ぶとか法学、経済学、工学、医学などそういうものを学んでいくと思いますけれども、そこには価値の高い本当の話もあれば、ちょっと表面的な嘘も含まれてしまっています。例えば医学についてですけども、古代ギリシャの時代から2000年にわたって、病気にかかったら血を抜くと健康になるんですよという、血を抜く治療というものがありました。で今から217年前の 出来事ですけども、アメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンという人物が喉のなんか感染症にかかって夜中に目を覚ましたんだけど、声を出すのも辛いと。で、友達がお医者さんでしたので、ちょっと治療してくれということで血を抜き始めたんですね。で、血をポタポタとこう抜いていったんですけども、一向に良くならない。で、10時間良くならないから10時間抜き続けた。で、彼は190センチぐらいの身長で体重も90キロという大きな体でしたので、血がたくさんあるわけですよね。10時間経ったらですね、4リットル近く抜いたそうです。で、90キロだと大体3リットルが限界と言われています。それで彼は死んでしまいました。そういう嘘を見破る知恵が必要なんです。現代で言えばですね、抗菌グッズとかそのエスカレーターとかでそのベルトを触れますから、これは抗菌ベルトですとか書いてあったりしますけども、実際には何の意味もないそうですけども、なぜかというと、自分たち私たち人間にはですね、たくさんの細胞がありますよね。細かな細胞でできてるんですよ。その10倍ぐらいの数の細菌が私たちの皮膚にいるそうです。10倍の私たちの細胞の数の10倍の細菌がいっぱい、細菌がいっぱいついてるんですよ、ここで。だからですね、抗菌グッズだとですね、かえって良くないかもしれません。で、もしその10倍の細胞が全部いなくなったら、皮膚はですね、かびてしまうそうです。ですから、そういうのを神の知恵を、神様から知恵をいただいて見極めなければいけない。で、どうしたらその知恵をいただけるかというと、毎日毎日御言葉をいただいて、聖書を手に取って読んで、それを心に豊かに蓄えていくということなのです。それが何年か経って、場合によっては何十年も経ってから、いつの間にか芽を出し、穂は成長して伸びて、実を結ばせる。で、それが成熟していく、刈り入れの時を迎える。時間がかかるわけです。でも、ちょっとずつちょっとずつ取り組んでいきましょう。で、私たちそれで神様からいただいた知恵というものを用いて、いろんなものを見当てようとするわけですけども、その作業というのは、魚を食べるときに骨だけ捨てて、肉だけ食べますよね。筋肉、赤身白身を食べますよね。そういう形で、いろんな知識情報に出会ったときに、いらない、骨は抜いて、本当の知識だけを吸収していくと、そういうことをしていきたいと思います。ですから、そのために、自分の心を守って御言葉をこう温め続けるという意識的な作業が必要です。家に帰る途中に雑誌を読んだら、朝聞いた教会の教えと全然逆のことが書いてあるということもあります。もしくは家に帰ってから、教会の教えもいいけれども、そんなバカ正直に生きるんでは世の中渡っていけないよとかですね、友達から、イエス様に従うなんてやめなよとか、いろんなことを言われるかもしれませんけども、そういう、出会いの中にあっても、心に受け止めた御言葉を守って温めていく。そして毎日毎日聖書の話を聞いたり、自分で聖書を読んだりして、ちょっとずつちょっとずつ、毎日ご飯を食べるように心を豊かにしていく。そういうことを通して、現代これだけ情報があふれると、何が本当で何が嘘か見極められる人ってすごく貴重なんです。これからますますそうなっていくと思いますけれども、そういう貴重な人に30年後40年後なれるように、これからも御言葉をいただく習慣続けていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが蒔いてくださった種は、いつの間にか芽を出し、穂を伸ばし、成長して
実をならせます。からし種は米粒の100分の1ほどの小さなものですけれども、それが大きく成長して、その枝の陰には鳥が巣を作れるほどとなります。そのような神の知恵に満たされた、神の知恵が宿る人物に成長していきたいと願っています。神様、どうか私たちの生活を律して、毎日御言葉に触れて、そのいただいた御言葉を温めていけるように、私たちの人生を引っ張っていってください。あなたが、私たちが天国に入るときに、よくやった、いい人生だったと言ってくれるように支えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。